皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。おいた私ジョー・リッセイと
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ジョーさん昨日がお誕生日だったそうですね。
はい、実はこの番組で、
ええ、
そういったお祝いの言葉をリスナーの方から昨日頂戴いたしました。
ええ、
私は自分の誕生日について公表したことがないというふうに言い、
はい、
昨日8月29日は誕生日ではないというふうに否定しましたが、
ええ、
過去に私は公表したことがあったことを別の方からご指摘を受けそして昨日が私の誕生日だったことを、
はい、
この場で正式に皆様にお知らせいたします。
あ、やっぱり昨日がお誕生日で間違いなかったんですね。はい、あ、おめでとうございました。なんで隠そうとしたんですか。
はい、まあ、これは家内からあまり自分のことをペラペラペラペラ喋るなというふうに口止めをされているからです。
あ、そうなんですか。じゃあ他のことも、まあ、プライベートなことはできるだけ話さないジョーさんだったんですね。はい、でも昨日がお誕生日ということで、マイケル・ジャクソンと同じ誕生日なんですね。
は
い、
偶然そうですね。
はい、じゃあ来年からはお祝いしてもいいでしょうかね。
はい、
まあ、来年ね、ジョーさん多分この場所にはもういらっしゃらないかもしれないですけれどもね。では一つ年を召されましたジョーさん、今日のエッセイお願いします。
わかりました。さて、ウィーン少年合唱団の元団員の少年の指には宇宙人女性ロータとのペアの婚約指輪がまだはめられた状態でした。その指輪をアーニャ・シュノアは複雑な思いで見つめていました。見たくはないものです。しかしどうしても視界に入ってくるのであります。また少年の父親にとっては妻がオーストリアに残っています。その妻とのペアリングがまだ自分の指にははめられており、だというのにアーニャ・シュノアに恋をしてしまったのであります。一方、電車の3両目のカプセルの中に入っている和田智子さんの娘キャサリン、そのキャサリンの携帯電話にはストラップがついていました。母親である和田智子さんと奈良の飛鳥寺を観光旅行に行った時に土産物屋で買ったものでした。
飛鳥寺、
それは和田智子さんとペアの同じストラップだったのであります。
まあ、
セントバーナードはまだ緑色の謎の生命体アドロに包まれた状態であります。
ああ、そうでしたっけ。
そのセントバーナードは今車掌室に保護されていました。宇宙空間を走り続けたその列車はセントバーナードと衝突したことにより緊急停止しました。止めようと思っても止まらなかったその列車、月に戻そうと思っていたのに止まることがなかったその列車、地球に向かって失踪を続けていたその列車がついに止まったのであります。そして車両点検した結果、故障など異常がないことが分かったのです。ひょっとしたら月に戻れるかもしれない、多少車掌は少しの希望を感じていました。車掌はそのことを乗客にアナウンスしますと、乗客はそれなら和田智子さんと娘が また再会できるかもしれない。そんな思いから拍手が沸き起こったのであります。うん、音楽様変わり、お相手は私ジョー・リッセイと
アシスタントの伊勢瑞穂でした。